改めて主の復活おめでとうございます。聖週間の典礼も今日の日中で完了となりますが、何年何十年打ち合わせを積み重ねても打ち合わせ通りにいかなかったり、打ち合わせ以外のことが起こったりします。聖週間の典礼に慣れるということはないんだと、まあそういうことなのでしょう。復活の主日日中の朗読は徹夜祭の朗読より少ない材料で、イエスの復活にたどり着く必要があります。徹夜祭ではあの方は復活なさってここにはおられないと知らせる若者が登場します。しかし日中の朗読には復活したことを知らせる人は現れません。さらに徹夜祭の朗読では親切に告げるべき内容まで教えてもらっています。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれる。しかし日中の朗読ではこのマグダラのマリアが感じたままを、都合悪いなと思うんですけども、そのまま告げに行ってます。主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりません。こうして比べると徹夜祭からすれば圧倒的に乏しい材料です。それなのにペトロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子は墓へ走っていきました。材料が乏しかったから二人は墓へ行くことになったのかもしれません。私はここにも御父がすべてを御子に委ねられたことが生かされていると感じました。つまりこうです。マグダラのマリアが報告したのは内容の乏しい情報でした。イエスはそれを最大限活用されたのです。乏しい情報しか伝えられない人物であっても、その人は御父から御子に委ねられた人であり、イエスの手にかかれば乏しい情報で二人の弟子を動かしていくのです。ペトロともう一人の弟子も墓に向かったときは、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉をまだ理解していませんでした。理解していたなら墓に行かずとも、ああ、あの方は復活なさったのだとその場で喜んだことでしょう。理解していなかった二人もイエスの手にかかれば走って墓に向かう人に変わる、行動する人に変えてもらえるのです。イエスは今や復活してすべての人の希望となりました。御父は御子イエスにすべてを委ねられました。私たちも御子イエスに委ねられた人です。イエスに委ねられているということは、イエスの手にかかれば不十分な状態にあっても素晴らしい体験を味わわせてもらえます。 今や私たちにとってイエスが復活して栄光を受けたこの一つだけで十分です。復活したイエスは自分の信仰に自信の持てない人でも素晴らしい結果に結びつける力を帯びて今共にいてくださるのです。中には食ってかかる人もいるかもしれません。カトリックの信仰のおかげで私の十字架は重くなったではないか、その人にも復活したイエスは共にいて最後まで十字架を担う力を与えてくださいます。復活したイエスに全てが委ねられているので私たちはどんな状態にあってもそこから良いものに変えていただきます。ですから復活したイエスは御父が人類に与えることのできる答えであり全てなのです。